今日1節のところから20節まで、ご一緒に見ていきたいと思います。おそらく皆さん、この2節の御言葉はよくご存知だと思います。こんなふうに2節に記されています。実りは多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいって。よくご存知であるこの御言葉。さまざまなところに宣教に行くと、この言葉が非常に繰り返されて私の中に響いてきます。というのは、今日我々が見ようとしているこの聖書の箇所は、私たちにイエス・キリストご自身の主の宣教の計画というものを見るからです。イエス様ご自身のその宣教の計画というものを我々はこの聖書の箇所に見るわけで、それを今からご一緒に見ていきたいと思います。まず一つ目に見ていきたいのは宣教の目標です。宣教の目標、ちょうどイエス様はこのルカの福音書の4章の14節のところから9章の50節までガリラヤ湖周辺で働きをなさってらっしゃいました。4章からこの9章のところまでガリラヤ湖周辺でイエス様は働きをなしてました。そして9章の51節のところから19章の44節まで、今度イエス様はガリラヤを後にしてエルサレムへと向かって行かれるとします。その様子がこの9章の後半から19章までに記されているんです。ですからイエス様はこの10章の対象を見たときに、イエス様はエルサレムの方へ向かっていらっしゃった。そしてイエス様は一節にありますように、すべての町や村へ弟子たちを派遣していかれるわけです。どんなルートをお取りになったのか私たちには分かりませんが、しかしイエス様は少なくともエルサレムに行くまで様々な町や村を訪問してメッセージを語ろうとされた。神様の素晴らしさを教えようとされた。救いのメッセージを語ろうとされたわけです。弟子たちはどうだったか。ちょうどペンテコステの出来事の前に使徒の働きの一章の8節のところで、御使いが弟子たちに対してこんなことを言われました。皆さんよくご存知の箇所だと思いますが、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、およびどこまで行くって言いました？地の果てにまで私の証人となります。御使いたちが弟子たちに告げたことっていうのは、エルサレムから始まるけども、そこでとどまるんじゃなくて、そこからユダヤに、サマリアに、そして地の果てにまで。これだけ見たら私たちよくわかります。これだけでもわかる。神様の宣教の目標っていうのは、全世界です。この日本だけじゃない。世界中が私たちの畑であるわけです。世界中に私たちが出て行って、この福音を知らせるということを神様は私たちに当然命じてらっしゃることを我々は知ることができます。だからパウロだって、イエス様を信じた後どうなったかっていうと、神の導きに従って、彼は至るところに出て行って福音を伝えようとしました。ヨーロッパにも出て行ったわけです。スペインにも行こうとしてたわけです。神がその道を開いてくださるならば。だって畑は世界だからです。そして、すべてのクリスチャンたちにイエス様が与えられた大命令というのは、よく皆さんご存知のように、全世界出て行って、すべてのものを弟子としなさい。すべてのものを弟子としなさいって。我々の畑というのは世界です。宣教の目標というのは、このわずかな小さな自分の住んでいるところだけじゃない。世界中が私たちの宣教のその対象です。そのことを我々はまず、このイエス様がエルサレムに登る途中に様々な町を訪問しようとしてらっしゃった。それからも我々は見ることができるわけだし、この御言葉が私たちにこの宣教目標というものを明らかにしてくれるわけです。二つ目にこの宣教の時期です。いつ宣教するのかです。 二節の御言葉をもう一度繰り返しますけれども、実りは多いっていうんです。またここには、働き手であるとか、収穫であるとか、収穫の種なんて言葉が繰り返されています。イエス様があえてこういうお話をなさったっていうのは、この当時の人々、この地域の人々によくわかるお話を持って、メッセージを伝えるわけです。しかしこれはその当時の、その地域の人々だけでなくて、我々もよくわかります。稲穂が色づいているときに、今刈り入れをしなきゃいけない時期が今目の前にある。でも働きがいないって。稲を刈り入れる人がいないって。この状況は私たちも描くことができます。だからイエス様がお話になりたかったことっていうのは明確です。イエス様がおっしゃってるのは、稲穂が色づいてるのは今だって言うんです。今が収穫の時だって言うんです。じゃあ、いつ選挙を始めたらいいのか。いつ私たちは出てってイエス様の話をするのかって時に、来年でもない、再来年でもない。今そのことをしなきゃいけない。だって今、穂は色づいてるから。ですから、この御言葉を見たときに、この福音宣教の緊急性というものを、イエス様はお教えになっています。さっきからお話しているように、その方は色づいているんです。それは今なんです。今出ていって、今その借り入れをしなきゃいけない。4節ご覧いただきましたね。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。誰にも、道で挨拶しては、いけませんって、こんな風に4節のところで記されています。何をイエス様がこのお話になったのか。人に会っても挨拶するな。なんか非常に無礼な感じがするわけですけども、イエス様が言いたかったことっていうのは、これは非常に緊急性を要するものだということです。財布を取ってきて、この旅行袋っていうのは、食料とかの必需品を入れるものです。旅をするときに必要なものです。イエス様そういうものを取らなくていいって言ったのは、もう今すぐ行かなきゃいけない。そんな悠長なことを言ってられないんだっていうことをお話になっています。で、この挨拶をするなというか、挨拶を、してはいけないというふうに記されているわけですけれども、ユダヤ人たちの間の挨拶は非常に時間のかかるものでした。ね。ですから、ここでもイエス様は、出ていくその緊急性をお話になっているんです。しかも、この当時、この地域においては、たくさんの人々が道路とか公共の広場で生活をしてたんです。少なくとも男はみんなそうでした。女性は家で働きをしたの。男は何したか。公共の広場とか公共のその道路に集まってたんです。敷居の前とか、階段の踏み板のところとか、あるいは日陰の隅に座ってたんです。確かにこういう地域、ギリシャとか中近東に行ってみるとそういう光景を見たりします。人々が座ってるんです。私もテサロニケという街を訪問したときに、道を歩いてると両脇にバーッと男の人が座ってると。異様な光景でしたけれども、そういったことっていうのはあったわけです。で、そうすると何が起こるかっていうと、そこを旅してると、当然知り合いの人に出会うわけだし、挨拶が始まる。そうするとなかなか目的地に到達できない。だから、挨拶をしないで、早くそこ行きなさいって言うんです。で、こういう出来事は旧約聖書の中にも出てきます。エリシャという一人の預言者がいました。セネムというところを通りかかったときに、裕福な夫婦に出会うんです。で、彼らは自分たちの家の屋上に、この神の人エリシャのために小屋を作りましょうって言うんです。この人は神の人だから、御用のために来られるから、彼が来たときにはいつもここに泊まっていただくように、そういう小屋を作るんです。エリシャが言うんです。何をしてあげよう。若い者が言うんです。この家には子供がありませんって。それでエリシャは、じゃあ来年子供が生まれてるよっていう話をしています。で、実際に子供が生まれました。でもその子は亡くなってしまうんです。その時にこの裕福な女性はエリシャのところを走ってきます。そしてエリシャが言ったんです。若い者をゲハジに対して、いいかと。今から腰に帯を引き締め、手に私の杖を持って行きなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはいけない。またたとえ誰かが挨拶しても答えてはならない。こんなことが列王記第2の4章の40、4章の29節のところに出てきます。列王記第2の4の29のところに。つまり何を言っているか。もう早くそこへ行きなさいって言うんです。 その亡くなった子供のところに早く行ってあげなさい。ですからイエス様がここで言っているのは、ね、早く畑に来なさいって。早く借り入れのために出て行きなさい。その緊急性を表したんです。三つ目に私たちはこのルカの十章のところで教えられること。それは、死の宣教方法です。どんな方法で主はこの神様の素晴らしさを伝えようとされているのかです。もう一度この十章の一節をご覧いただきますとね、その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになったって一節に記されています。主が定めたっていうんです。この定めるって言葉は任命する、ある役目に任命するって意味を持った言葉です。主がこの70人を招かれて、そして福音宣教のために彼らを任命されたんです。で、皆さんの聖書、新約聖書の欄外のところをご覧いただくと、一節の下のところに米印があって、異本として72人というふうに記されています。どちらかよくわからないんです。というのは、72名ということも言えるし、70名とも言えるんです。十二使徒って言いましたでしょ？十二という数。もう皆さんよくご存知のように、ヤコブの息子たちの数であり、イスラエルの部族の数です。そういうところからひょっとしたらこの70というのも、そういう意味があるんじゃないか。いろんな説があります。例えばこれはイスラエルの長老の数じゃないか。旧約聖書の民数記の11章のところに出てくるんですけども、民数記の11章に、モーセが大切な働きを長老たちに分け与えていくわけですけれども、その時に会見の天幕に連れてこられた長老たちの数は70名だった。で、宿営のところに残っていたのが2人いたんです。エルダデとメダデ。彼らを含むと72名になる。だからこの長老の数になんか由来してんじゃないか。またある人は、いや、これは、ユダヤ人の最高議会であるサンヘドリンのその議席の数である。というのは彼らは本来ならば、救世主の到来というものを待望していた人々であるから。きっとそれだ。またある人は、これはその当時の人々が信じていた世界の数に匹敵する。創世記の十章のところ見てみますと、いろんな名前が出てきます。ノアの息子たちのセムハムヤペテ、それからいろんな子供たちが出てきた、その名前が出てきます。ヤペテ15、ハム30、セム27、合計すると72。だからその当時は、それぐらいの国が存在するというふうに信じられていた。だから、イエス様は70名を選んだ。まあ、ここに70か72か分かりませんけれども、選ばれたというのは、全世界に出ていけっていう、そういう意味があるんじゃない、あるんではないか。今私たちは、どの説を取るかという話をしたいわけではありません。もちろんそういったことも大切かもしれない。しかし我々がしっかりと、目を止めておかなきゃいけないこと、しっかりと確認しておかなきゃいけないことっていうのは、神様ご自身が70なり72名のこういった弟子たちを定められて、そしてこの人々を神様がお使わしになろうとしたということです。それが神の宣教の方法だったということです。この使わしというふうに一節に記されている言葉ですけども、送り出すとか使命を負わせて任地に使わすとか派遣するということです。そういう意味を持っている。また同時に公式の権威ある施設、代表者として送り出すという意味です。公式の権威ある施設として、代表者として送り出されていく。だからイエス様はなんとなくこの弟子たちを送ったんじゃないんです。イエス・キリストは彼らにご自身の権威を授けて、 イエス・キリストの代表として使わしたということを言っているんですね。それは後にも出てくることです。ですから神様がそういうふうに働き人を送られるから2節のところに収穫のために働き人を送ってくださるように祈りなさいと記されています。神が送ってくださるから。で、もう一回一節ご覧いただきたいんですけどね、もう一度。そこにご自分が行くつもりのすべての町や村へと書いてあります。イエス様はこれからこういうところに行こうとなさってた。計画されてたということです。なんでイエス様はエルサレムに登る途中にそういった町とかそういった村を訪問しようとしたのかです。それイエス様はそういった町や村にまだ神様のことを知らない人々、この素晴らしい救いを信じておられない人々がたくさんいることを知っておられたからです。だからイエス・キリストはそういったところに出向いて、そういう人々にこの神様の素晴らしい救いのメッセージを伝えようとなさったわけです。でね、イエス様が出かけて行かれるときに皆さんね、ユダヤ人だけとか記されてない。つまりイエス・キリストの伝道を見たときに、人種も国籍も関係ないんです。イエス・キリストがご覧になったのは、そこに罪の許しを得ていない、さまよっている罪人の姿が映ったんです。肌の色なんか関係なかったんです。国籍も関係なかった。人種も関係なかった。みんなこの救いを必要としている罪人というふうに映ったんです。我々もこの素晴らしい神様のメッセージを伝えるときに忘れてはならないことですよね。私たちにも人種も国籍も関係ない。ちょうどイエス様がそのように人々を愛されたように、私たちもそのような思いを持って働きをなすことが大切です。さて、イエス様が行こうとされているところに、弟子たちをイエス様は施設として、代表者としてお送りになった。ということはですよ、皆さん。私たちも、神様が、施設として、キリストの施設として、キリストの代表者として、様々なところに送ってくださるんです。大きな特権だし、大きな責任であります。ちょっと皆さんに考えていただきたいのはね、確かに主は、そういった方法を、講じられたわけです。つまり、この素晴らしい救いのメッセージを我々のような人間を使って全世界の人々に広めようとされた。伝えようとされた。そこで考えていただきたいのは、神様は全世界の人々にこの救いのメッセージを伝えるために、あなたや私の助けを必要としているんでしょうか。神様はあなたや私の働きを必要としているんでしょうか。私やあなたが手伝わなければ神様はこの目的を、この目標を達成することはできないんでしょうか。我々の働きなんか必要ないわけでしょ。私たちの助けなんか必要としないわけでしょ。神であるんです。全能の方です。ご自分の望まれることを行われる方です。ご自分の計画を、御心を必ず実践なさる方です。だから驚きなのは、そんな神様が、こんな私たちに、愚かで弱い私たちにこのような福音のメッセージを伝えるという大切な大切な務めを委ねてくださったという事実です。言わなくていいことを言ってしまったり、しなくていいことをしてしまったり、人の誤解を招くようなこんな私たちをなんで神様お使いなのかです。しかし我々は覚えておかなきゃいけないのは、そういった方法を神様はお定めになったということです。これが神様の宣教の方法なんです。あなたや私のような罪深いものをお使いになるということです。だから、聖書の中を見ていくときに、まずイエス様が出て行かれた。その後イエス様は何されたか。十二人たちをお立てになって、彼らを送られた。その様子がこのルカの福音書の9章の初めに出てきます。 で、十二の使徒を送られた後、イエス様は何したかというと、72名の弟子たちを今度派遣されるんです。そしてその後何されたか、全世界のクリスチャンたちを派遣しようとする。これから見ても私たちは、このように私たちのようなものを使ってくださるという、こういう方法を持って、福音を伝えようとしていらっしゃるということが明らかです。だから皆さん、私たち神様のお役に立てるんですよ。こういう方法で神様は福音を伝えようとしているし、そのお役に私たちは立てるんです。すべてのクリスチャンが、あなたが。しかし、そのためには、あなたや私が自ら進んで、はい、神様、どうぞ私を使ってくださいって。自らを使っていただくことを神様に求めない限り、神様は渡らせにならない。私たちが神様、私は無理ですから、ダメですからって言い続けてるんだったら、我々は用いられないまま終わってしまいます。この短い人生を。そうやって我々は、神様が与えてくださった大切な時間を、人生を無駄にしてしまう。あなたは自分から主に用いていただきたいと願っていらっしゃいます？あなたは率先して、自ら進んで、キリストの福音を語り続けていらっしゃいます？働き手は不足してるんですよ。元シカゴのムーディ教会の牧師であったウォーリン・ウェズリーという人はこんなことをおっしゃっていました。このメッセージの箇所を見て、注意してほしいことは、ここに記されているのは、働き人であって、見物人でないことだって。確かにミセスを見たら、働き手が少ない。働き手を送ってください。働き手と記されているわけで、確かに見物人を送ってくださいとは言っていない。で、彼はこう続くんです。あまりにも多くのクリスチャンは、他の誰かが働きをしてくれるようにと祈っており、自分自身で働くつもりはないって。誰かが使わされたらいいって。誰かが出てってくれたらいいって。でも私はって。あなたはそんなクリスチャンじゃないですか。神様の今宣教の方法を見たんです。我々のようなものを使うって。でも使っていただくためには我々自身が使ってくださいと、主の前に自らを捧げて、その道を選択しなきゃいけない。しかし残念なことに、そうしていないクリスチャンが多いという事実です。私はいいですって。私はできませんって。どうで神様別の人って。確かに、この働きというのは非常に大変な働きです。優しい働きじゃない。この一節に出てきて、二節のところに出てきたように、働き手が少ないということは、この働きというのはしんどい働きです。福音宣教の働きというのはしんどいものです。会うときは一人でやらなきゃいけないかもしれない。また三節の言うことを見たら、さあ行きなさい、いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものですって。いろんな危険が伴います。いろんな迫害を経験するかもしれない。友達が離れていくかもしれない。家族があなたに敵対するかもしれない。親族があなたに背を向けるかもしれない。仲間たちが。また同時に、サタンもあなたを妨害するかもしれない。イエス様だって、働きをなさるときに、様々な迫害を経験し、そして、サタン自身からも、大きな妨害を受けました。パウロもそうでした。彼もいろんな迫害を経験し、そして、常に危険と隣り合わせでした。 でもどうなんでしょう、皆さん。確かにしんどい働きであり、危険が伴う働きです。しかし私たちは、主が用いてくださるならばと、くださるならばと言って自らを下げ続けているかどうかです。南部バプテストの教会の牧師でもう召されたんですけれども、バンス・ハブナーというその先生がよく教会員に語っていたことがあります。どんなことをいつも語ってらっしゃったかというと、イエス・キリストに対して真剣な人は誰でもサタンの標的となる。これはもう確かなことです。我々クリスチャンが本当に神様に真剣に従おうとしたら、必ずサタンは攻撃します。なぜかというと、真剣な人は厄介だからです。神の御心に忠実に従う人は神の栄光が表される。そうするとサタンにしたら厄介なんです。サタンが望むのは中途半端に生きるクリスチャンです。妥協したクリスチャンです。これはほっといてもいいんです。神の栄光を表さないから。厄介なのは忠実な主に対して真剣なクリスチャンです。だからイエス・キリストに対して迫害するんです。このハブナーという先生は、そうおっしゃったらこう言うんです。ほとんどの教会員は、サタンが妨害しなければならないと思うほどの悩みを彼に与えていないって。サタン、我々見てどう思うでしょう。ほっといてええわ、あの人は。大丈夫。ね、このまま中途半端に、このまま妥協して生きてくれたらいいわって。そんなふうに思ってるクリスチャンって、思われてるクリスチャンって多くないでしょうか。確かに主に従って主の証人として出ていくということは、振動し、危険が伴うし、またこの実説にもあるように、人々から拒絶される可能性もあります。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。人々から受け入れられないことも出てくるでしょう。しかしね、そのことをイエス様お話になりました。狼の中にあなたを追いやるようなもんだ。送り出すようなもんだって。でもこのことを警告されたイエス様は、すごい慰めを与えているんです。見てくださいます。3節に、さあ行きなさい。いいですか。あなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。そうは書いてなかったでしょ。誰が送り出してくれるんですか。私があなた方を使わすっていう。つまり、イエス様ご自身が使わせてくださるんです。ということは、その送り出してくださるイエス様が、使わせてくださるイエス様が、使わされるあなたと共にいてくれるからです。あなたは一人で追いやられるんじゃないです。一人で送られていくんじゃないです。神のお使わしなんです。神が責任を持ってくれるんです。このように、羊飼いと羊の関係というのは聖書の中にいろいろ出てきます。その教えというのは私たちを慰めてくれるわけですが、一箇所皆さんに挙げていただきたいのは、旧約聖書のイザヤ書の40章です。1089ページをお開きください。イザヤ書の40章。1089ページ。11節のところを見ていただきたいんですが、そこにこうあります。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、死を飲ませる羊を優しく導くって。こんな風に書いてますでしょ、ね、主は羊飼いであるって、ね。その群れを飼ってくださる。私たちを飼ってくださる。次、身腕にと記されています。この言葉というのは、神様の力を象徴したものなんです、これ。ね、全能なる神様のその御力によって、あなたを守り、あなたを世話するっていうんです。しかも続けて出てくる言葉、子羊というのは、生まれたての羊です。弱いものです。何もできないものです。神様って我々がそういう存在だということを分かってくださってるっていうんです。 そしてその次見てください。すごいのは、その羊をどうするかって。身裏に子羊を引き寄せ、懐に抱いてくれるって。抱っこしてくれたんですよ。神様が。私たちが歩けば、つまずくし、道を迷うこともあるけども、神があなたや私をしっかり懐に抱いてくださって心配するんで、って私が歩くからって。そんな風に私たちのことを取り扱ってくださっているんです。次見てください。乳を飲ませる羊を優しく導くって。乳を飲ませる羊、つまり特別に世話の必要な羊に対してです。いいです、皆さん。あなたや私の弱さっていうのは神様ちゃんとご存知です。神の前で我々背伸びする必要がない。神様は弱さを知ってらっしゃる。愚かさを知ってらっしゃる。そして神様がおっしゃったのは、でも私はあなたを使わすとおっしゃった。確かに使わされているところ、大変なところです。風当たりが強いかもしれない。しかしその時に神様おっしゃる。心配しなくていいって。私があなたと一緒にいるからって。私があなたをしっかりと抱いてるから。心配しなくていいって。誰も私の手からあなたを奪い去るようなことはないって。全能の私があなたを守るからって。こんな約束をくださったんです。だから出て行きなさいって、恐れずに。もう一回ルカの福音書に戻っていただいて、注意事項がここに記されています。この二節の御言葉なんですが、実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。こんな風に訳されているんですけれども、残念ながら、言語に記されている言葉が明確に訳されていないんです。それを直接訳すとこうなるんです、言語訳すと。確かに収穫は多い。しかし働き手が少ない。ゆえに、彼の収穫に働き手を送ってくださるように収穫の主に祈りなさいと書いてあります。彼の収穫って書いてあります。なぜかわかります？我々がたとえ出て行ってイエス様のお話をして人々が信じたとしても、それは我々の収穫じゃないんです。神の収穫だからです。神様が人を救いなんです。神が法を色づかせるんです。我々はそこ行って刈り取るだけなんです。ね、我々の責任というのは何かというと、神様があなたを使おうとおっしゃったのですから我々出ていくことです。出て行ってこのメッセージを語ることです。法を色づかせて、そして豊かな収穫をもたらしてくださるのは神の技です。だからこの御言葉では、彼の収穫に働きを送ってくださるように、彼ご自身が、神ご自身が人々を導いたんです。そのことを我々は決して忘れてはならないんです。ですからそれを勘違いしてしまうと、私が誰かを導いた、私が救いへ導いた、私の所有であるなんて、はい、私たちの所有なんかないんです。神様のものなんです。私の羊でもない、神の羊なんです。こういった働きは、救いへ導かれるのは神の技なんです。収穫をもたらしたのは神の技なんです。四つ目に、宣教のメッセージが記されています。一つ目に宣教の目標がありました。宣教の時期が記されていました。宣教の方法が記されていました。そして四つ目は宣教のメッセージです。9節のところをご覧いただきますと、そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさいと言うんです。神の国があなた方に近づいた。なんとなく私たちが普段語るメッセージとは違うように思います。心配しないでください。同じメッセージです。神の国が近づいた。つまり、これから王がやってくるということです。だって最初に見たでしょ、一節に。イエス様はご自分が行こうとしていた町や村に、この弟子たちを送ったんです。彼らは伝えたんです。 王が捕らえるって。神である王が。じゃあ何のメッセージなのか。王が捕らえるんだから、神が救い主が捕らえるんだから、あなたはそのために備えをしなさいという。そうすると何のメッセージの、私たちが語るメッセージは違うメッセージないでしょ。私たちも人々に語るメッセージは、救い主が来られた、救い主を受けなさいという。彼らも王が来られるんだ、王を受け入れなさいという。救い主を受け入れなさいという。福音は一つしかないんです。どの時代になっても。ですからここで語るべきメッセージというのは、王が来られるんだから心からその王様を受け入れなさいって。神の国が来るって。じゃあその神の国の国民となる機会が与えられてるんだから早くその国民となりなさい。この王を受け入れ、救いを受け入れなさいって。また心から神様を、その王様を愛するように。心からその王様に従っていくように。心からその王にお会いする日を待ち望むように。こういったメッセージを彼らは語るんです。そしてそのメッセージは私たちも今語っているメッセージです。王であるイエス・キリストを心から受け入れなさい。王であるイエス・キリストを心から愛しなさい。王であるイエス・キリストに喜んで従っていきなさい。王であるイエスにお会いする日を待ち望みながら行きなさい。主にお会いする備えをしなさい。そういうメッセージを書かれていたんです。その時に、ここに、正しい絵があります。5節から9節でご覧いただきますと、その町や村に行った時に、どんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。これがまず彼らが最初にしなきゃいけなかったこと。平安がありますようにって家に入ると言うんです。そして、そこに平安の子がいたらあなた方の祈った平安はその人の上に留まります。だがもしいないならその平安はあなた方に帰ってきます。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。こんなふうになります。何を言っているのか。ユダヤ人というのは非常に旅人を手厚くもてなしました。で、このようなメッセージを語る人々を迎え入れるということは、ね、メッセージも受け入れてるし、そしてそのメッセージを託した方を受け入れてるんです。で、そのことはどこに出てくるか。16節でも出てくるんです。これはもう少し後で見てみます。で、そのように、メッセンジャーを受け入れる人々は、王に対して、神に対して心を開いてるんだったか、ですから、その人のところに平安があるって言うんです。だって神を受け入れることなく、神様の平安をいただくことはできないでしょ。神様に逆らっていて神様の平安をいただくことはできない。だから、このようなメッセンジャーを受け入れる人って神に対して心を開いてる人だから、その平安はその人たちに与えられてるんです。しかし、十節から見たら、今度はそのメッセンジャーを受け入れない人々です。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば大通りでこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。このように書いてある。足の塵を払い落とすという、こういったことはユダヤ人たちの間で頻繁に行われました。汚れたものを払い落とすということです。つまり彼らは汚れてるっていうの。神様に対して心を開かないから。神様に逆らい続けてるから。神の敵であり続けるから。しかし、そういった彼らに対してもメッセージを語れている。神の国が近づいたこと。つまり、彼らがどのようにこのメッセージを否定しようとも、この事実は必ず実現するというんです。何か、神が来られるという、救い主が来られるというんです。王が来られるという。ジュリスをご覧いただきますが、あなた方に今その日にはって書いてあります。この神の国が到来した時です。王が来られた時です。その日に何が起こるのか。その後に、面白いことが記されています。その町よりもソドムの方がまだ罰が軽い12節。13節に、ああ、コラジン。ああ、ベツサイダ。お前たちの間に起こった力ある罰が、もしも、チロとシドンでなされたのだったら、彼らは遠の昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めていただろう。 しかし裁きの日にはそのツロとシドンの方がまだお前たちより罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスにまで落とされるんだ。こんなふうに書いてあります。もう皆さん見てお分かりになったように比較してますでしょ。こういったイエス様が使わした弟子たちが言ったその町々、彼らはメッセージを語るんです。そしてメッセージを聞いて彼らがそれを否定した場合、その人々に下る神様の審判、裁きというのは、このソドムの町に下った裁きよりも重たいって言ったんです。そしてこのコラジンやベッサイダの上に下った裁きの方が、ツロとかシドンに下った裁きよりも大きいって言ってるんです。そしてカペナウムに下る裁きってのはものすごく大きなものだ。厳しいこと書いてましたでしょ ?15 節に。ね。何をイエス様がここでお教えになりたかったのかです。それはこういうことです。救いのチャンスを多くもらっていながら拒み続けた場合、チャンスが少なかったものよりも厳しい裁きを受けるんだということです。それがこのお話になったということです。なぜそうかというと、神が恵みと憐れみと忍耐をもって救いを与えようとしてくださっているのに、それを聞いて分かっていながら、自分の意志で主の救いを、また主ご自身を拒み続けているからです。それが16節に記されている。あなた方に耳を傾ける者は、私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は、メッセンジャーを拒む者は、私を、イエスを拒む者です。私を拒む者、イエスを拒む者は、私、イエスを使わされた方、父なる神を拒むんです。こういうふうに教えています。だから厳しい裁きがあるんです。ソドムの人たちは、このコラジンや、また別サイデや、カペナウムの人々よりも、この素晴らしい知らせについてよく聞いてなかったんです。カペナウムなんてイエス様がガリラヤ伝道の時に拠点とされたところです。そこの人々はイエス様にも会ってるし、イエス様の話を聞いてるんです。それでも心を開かなかった。だから厳しい裁きがあるんです。ある人こんな話すると、だったらあんまりメッセージ聞かない方がいいんじゃないかって。ヨウさん聞いたらヨウさん責任が出てくるってね。もしそういうふうに思ってらっしゃる方がいたら、肝心なことをあなたは見落としてるんです。それはね、チャンスが少なかろうと多かろうと、救いを受け入れない者には必ず正しい神様の裁きが下るということです。神が存在していらっしゃること、神があなたを愛していらっしゃること、それはもうあなたご存知です。そしてあなたの罪はあなたのうちに明らかです。しかしそれでもあなたは神が備えてくださった救いのところに、救い主のところに救いを求めて出てこようとしないんです。イエス様があなたを愛してあなたの罪を許すとおっしゃっているのに、あなたはそれでもなお心を固くなにして、私には必要ないと言い続けているんです。だから厳しい裁きが下るって言うんです。たとえ一回しか聞いてなくても。最後に5番目です。宣教の成果が記されています。17節から20節のところに。さあ、この70人が戻ってきたんです。70人が喜んで帰ってきてこう言った。主はあなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見てるとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やそそりを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありませんって。弟子たちは喜び勇んで帰ってきました。というのは彼らは神様が彼らを通してなされた素晴らしい御業を見たからです。彼らを通してなされた神の御業。彼らは奇跡を行いました。悪霊を追い出しました。ここにあるように蛇やそそりを踏みつける。そういった様々なサタンのその悪霊たちの力に打ち勝った。ね、そういったことを彼らは経験したんです。イエス様の権威によってそういったことが可能になった。そのことを彼らは経験して、だから彼らは喜び勇んで戻ってきたんです。もちろんバラバラの時期に戻ってきたんでしょう。それに対してイエス様は、私が見てるとサタンが稲妻のように天から落ちましたって言うんです。 ここでイエス様は、サタンが天から追い出されたという話をしてるんじゃないです。何を言ってるかっていうと、サタンの敗北のことなんです。サタンが負けたということなんです。もちろんイエス様が十字架にかかり、そして死後3日後にその死から蘇ってきたことによって、サタンの力を完全と打ち砕きました。しかしこの弟子たちは、70人たちは出て行って、悪霊を追い出した。病人を癒した。その悪霊の力に打ち勝った。また、イエス様を信じる姿が起こった。こういったことによって、サタンが常に敗北し続けたんです。そのこと言ってるんです。しかも、稲妻のようにっていうのは、稲妻っていうのは突然起こるものです。やってた弟子たちもまさかこんな風になるなんて思ってなかった。だからこんな喜びを持って帰ってきたんです。突然に起こったという話です。ちょうど稲妻が起こるように。彼らが見てるところで突然にそのような奇跡が行われた。しかも、見ているとという言葉は、完了形を使っています。すなわち、継続して繰り返された。イエス様が見ていると。もちろんそうやって、つけも見てたらそういうことが起こったって言うんじゃないですか。霊的な話です。サタンが何度も、何度も、何度も、イエスの権威によって行う弟子たちの技によって敗北し続けたという話です。そのことでイエスのことをお話になったんです。そのような素晴らしいことがあったんですが、イエス様は20節のところでこのような喜びに溢れている弟子たちに対して警告を与えるんですね。ただし、だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからって喜んではなりません。それを彼は喜んでたんです。悪霊どもが自分たちの言うことに対して服従するから。非常に大切な注意をイエス様は弟子たちに与えたんです。というのは彼らは、こんな奇跡ができた、こんなことが行えた、そのことを自慢してたんです。気をつけないと、そうすると私が何をしたかということをお互いに自慢し合うことになる。プライドの問題が出てくる。我々クリスチャンも同じように気をつけなきゃいけないのは、我々が、なしては、奉仕に関しても、伝道に関しても、献金に関しても、我々がなす教えに関しても、いろんな働きに関して、私はこんなことをしてるんだなんて、またこんなことをしたんだなんて、自慢してるならば、気をつけなきゃいけない。だってそれみんな神様がさせてくださったことです。イエス様も教えたんです。そういう人々にもっと大切なものがあるって。本当に喜ぶべきものが他にあるって言うんです。もっと自慢すること、もっと誇りとするものが他にあるって言うんです。それは何かっていうと、20節の後半に、ただあなた方の名が天に確信されていることを喜びなさい。救われていることを喜びなさいって言うんです。神様が彼らを通して成した御業を誇るよりも、神様が自分のために成してくださった御業に感動し続けることなんです。私たちがどんなことをした、どんなことを神様のために成したことなのか、自慢にもならない。我々が自慢しなきゃいけないのは、神様が私のために何をしてくれたのか。私のようなものを救ってくださった、この素晴らしい御業を覚えて、そのことをいつも覚えて感謝して感動するもの、そうでなきゃならないということをイエス様おっしゃっています。あなたの名前が天に確信されている。これは面白い事象を使っているんです。完了形なんです。もうすでに名前が記されている。感謝でしょう、皆さん。もう天にあなたや私の名前がイエス様を信じて救われたあなたの名前が記されて、もうすでに終わったんです。神様も書いてくださったんです。しかもこれ受け身なんです。我々がどんなに頑張っても頑張っても私たちは自分の努力でこの救いを得ることはない。神が救ってくださった。だから受け身なんです。イエス・キリストを信じる信仰によって神様は罪を許してくださって私たちの名前を天に書いてくださった。そのことをあなたは喜ぶべきだって。救われたことこそ我々が自慢すべきことです。救ってくださった主こそ私たちの誇りです。毎朝うちの子供たちが学校に行く前に 国語の朗読をします。親はそれ聞いてて、私たちはそこにこうチェックを入れるわけです。読んだというね。先日、長男が国語の本を読んでました。で、それはマザー・テレサの話でした。高校の教科書にこんなのが出てるのかと思って聞いてました。彼女は人間の本当の不幸に関して次のように語っています。私たち人間の本当の不幸は貧しいことや病気や空腹で死ぬことではない。本当に不幸なことは貧しかったり病気だったりするために誰からも相手にされないことだ。みんなから見捨てられ寂しい思いに追いやられることが一番辛いことだ。またこう続きました。貧しい人や病気の人、弱っている人たちに向かって死んでいく最後の最後まで手を差し伸べることがどんなにその人を幸せにするかもしれないのです。今死にかけている人であっても、あなたはもっともっと生きてほしい。あなたもこの世に望まれて生まれてきた大切な人なのですよ、と最後まで励ましてあげること。それが大切なことなのです。たとえ一人でも二人でも、そうして救ってあげることが大切なのです。おかしいでしょ、これ。確かに、人々から見捨てられて寂しく亡くなっていく姿、悲しいものです。しかし、人間にとって一番不幸なことは、誰からも相手にされないことなんだ。そう彼女は言ったんですが、聖書はそう言ってない。一番不幸なのは、主が罪の許しを備えてくださったのに、それを拒み続けて永遠の裁き地獄に行くことです。これが最も不幸なことです。神様があなたや私を救おうとしておられないんだったらともかく、救おうとして救い主を送ってくださり、救いが備えられているのに、その救いを拒み続けて、その結果永遠の裁きに至る。地獄に至る。これ以上の不幸はありません。だって地獄に行った者はそこでどんなに悔い改めても、救いも希望もないからです。イエス様は、亡くなりかけている人に、そばにいて手を差し伸べて励ましてあげなさい。そんなことを私たちに教えるためにこの世に来られたんでしょうか。イエス・キリストがこの世に来られたのは、ご自分の命を投げ出して、私たちに罪の許しを与えようとしてくださったんです。私が来たのは世を裁くためではなく、世を救うためだって。あなたは私の罪を許すために来てくださった。なぜなら、この罪の許しなく、永遠の滅びに至ることこそが、人間にとって最高の、最大の不幸だからです。その不幸から救うために、イエス様来てくださった。ねえ皆さん、あなたや私はこの素晴らしい救いのメッセージを伝えるために救われたんです。あなたはこの主の施設として、代表者として用いられたいと思いません？あなたを最大の不幸から救ってくださった偉大な主の救いを伝えるものとして、用いられたいと思いません？そして、一人でも、多くの人の名が天に記されるために用いられたいと思いません？それはあなたが決めなきゃいけない。でも神の約束はあなたを使ってくれるって言うんです。あなたを用いてくれるって言うんです。主に用いられるものとして歩いてください。主はあなたを通して素晴らしい救いを人々に明らかにしてください。でも、そのためにあなたが主を私を使ってください。その決心をしなきゃいけないんです。その決心を持って今日この場を去ってください。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。神様、私のものを救い出してくださりありがとうございます。神様、どうぞここにいらっしゃる皆さんをあなたが祝してくださり、 どうぞそれぞれを用いてくださいますように。そして一人でも多くの永遠の滅びに向かっている者たちが、この救いに預かることができますように。神様、ここにいらっしゃる全ての皆さんが、この救いから漏れることがないように。どうぞまだあなたをお信じになっていらっしゃらないか、お信じになっていらっしゃらない方がいらっしゃったら、今日神様、自らの罪をあなたの前に悔い改めてあなたを信じ従っていく選択ができますように。その決心ができるようにどうぞ導いてください。皆さんを見て粘ります。あなたの御業を成してください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。